Good morning.
おはようございます。
Today's passage is taken from John 3, 1 through 17.
今朝はヨハネの福音書3章の1節から17節を読んでまいります。
Within this passage is verse 16, which is arguably the most well-known passage in the world.
この中に、聖書の中でおそらく最もよく知られていると言ってもいい16節の御言葉があります。
Martin Luther called this 16th verse the miniature gospel because there is a sense in which the whole story of the Bible is found in it.
マルチン・ルターはこの16節を福音の縮図と呼びました。聖書全体が何を伝えようとしているのか、それがこの聖句、一つの聖句に込められているからです。今朝はこのヨハネ3章16節を見てまいりたいと思います。始める前に一言祈ります。
Dear Father, we thank you for your word.
主よ、あなたの御言葉に感謝いたします。
During these uncertain times, we thank you that you do not change.
この先何が起こるかわからない不確実な今日にあって変わることのないあなたに慰められます。
この朝、私
たちの心の目を開いてください。あなたの御教えに新たな真理を見出すことができますように。
We pray these things in Jesus' name.
イエス様のお名前によって祈ります。アメン。
I invite you to look at John 2, 23-25.
まず、ヨハネの2章、23節から25節を開きください。
Now, when Jesus was in Jerusalem at the Passover during the feast, many believed in his name when they saw the signs which he did. But Jesus did not commit himself to them, because he knew all men, and had no need that anyone should testify of man, for he knew what was in man.
杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て、その名を信じた。しかし、イエスご自身は彼らに自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたからである。
So here's Jesus in Jerusalem at the Passover time.
杉越の祭りです。エルサレムです。そこにイエスがおられます。
Passover was one of the most popular holidays in the Jewish calendar year.
杉越の祭り、ユダヤ人にとって1年のうちで最も大切な時期になります。
And every year, Jerusalem's population would expand when people came to Jerusalem to celebrate the Passover.
毎年この時期になると、世界各地から大勢のユダヤ人がエルサレムに集結して祭りを祝うので、エルサレムの人口は膨れ上がります。
It's during this time that there's a one-on-one meeting between Nicodemus and Jesus.
こういう状況の時に、ニコデモという人とイエス・キリストの一対一の対話がありました。
Nicodemus was a Pharisee and a member of the Sanhedrin.
ニコデモ、この人はパリサイ人であるサンヘドレン、最高議会のメンバーの一員でした。
So he had respect for the Jewish scriptures.
ですからユダヤの聖典には精通していました。
And since he was a Pharisee, he carefully observed Israel's laws and also the traditions of the elders.
パリサイ人でしたから、イスラエルの律法と受け継いできた伝統を厳格に、そして細心の注意を払って守ってきていました。
And for the Pharisees, this was the way to salvation.
パリサイ人にとってはそうすることが救いの道だったからです。
Nicodemus comes to Jesus by night, and this is important.
ニコデモは夜、イエスに会いに行きました。この夜というのは重要な点です。
It's likely that Nicodemus was ashamed to be found speaking to Jesus, so he makes a private visit by night.
おそらくニコデモはイエスと会っていることを人に見られたくなかったので、一人暗くなってから出かけたと考えられます。
In the gospel, night often connotes moral or spiritual darkness.
福音書においては、夜という言葉には道徳的暗さ、霊的暗さを指す意味があります。
So perhaps John is trying to tell his readers that Nicodemus isn't just in physical darkness, he's also in spiritual and intellectual darkness.
ニコデモは夜という時間帯にイエスに会いに行ったという事実も含めて、霊性と知性の面で暗闇の中にニコデモがあったということを この作者のヨハネは伝えようとしているのかもしれません。
He needs Jesus.
ニコデモにとってもイエスは必要なお方だったのです。
So he comes to Jesus and addresses him as rabbi.
ここでニコデモはイエスに会ったとき、イエスを先生、ラビ、ラバイと呼んでいます。
Nicodemus knew that Jesus was not trained in a rabbinical school, and yet he calls him rabbi.
ラビ、つまり先生となる訓練をイエスは特段受けていたわけではなかった。それをニコデモは知っていたにもかかわらず、イエスを先生と呼んだ。
This tells us of his respect for Jesus and for his teaching.
イエスを人としても、そして教師としても高く評価していたことが伺えます。
However, he doesn't go as far as to say he's Messiah or the Son of God.
しかし、イエスのことを救い主、神の子、と呼ぶまでには至っていませんでした。
In Matthew 16:16, Jesus asks his disciples, "Who do you say I am?" And Peter answers, "You are the Messiah, the Son of the Living God." Peter had faith.
マタイ16章16節には、イエスが弟子たちに、あなた方は私を誰というかと質問しています。その質問に対してペテロが、あなたは生ける神の子キリストですと答えた。ペテロには信仰があった。
He didn't just think Jesus was a rabbi. He says, "You are the Messiah. You are the Son of the Living God."
ペテロはイエスを単なる教師とは捉えていなかった。救い主だと信じていた。生ける神の子だと信じていた。
By Jewish standards, this is heresy.
ユダヤの基準からすれば、このようなペテロの告白は異端の主張に当たりました。
So Nicodemus is a little vague.
ニコデモはそれに対してどっちつかずでした。
He's rather non-committal.
決め込んではいなかったようです。
In any case, here's an educated man talking and being challenged by Jesus with three statements, and three times Jesus says, "Truly, truly."
ここにいずれにせよここに高度な教育を受けた人がいます。そしてこの人はこれからイエスが口にする三つの主張に直面します。この主張を語るときイエスは三回とも誠に、誠にと言っています。
Truly, truly, I tell you, no one can see the kingdom of God without being born from above. Truly, truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit. Truly, truly, I tell you, we speak of what we know and testify to what we have seen, yet you do not receive our testimony.
誠に、誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。誠に誠にあなたに言います。私たちは知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。
Jesus spoke with incredible authority.
イエスはここで驚くべき権威を持って主張しています。
In the Greek, it's literally, Amen, Amen.
言語のギリシャ語はここは、アーメン、アーメンです。
Usually, Amen comes at the end of the sentence.
アーメンといえば、文の最後に言うものだと思いがちですが、
And Jesus uses it before.
しかしイエスは冒頭でこの表現を使っています。
In John 3, Jesus doesn't just use a single amen to preface his words, he uses a double amen.
しかも、ヨハネ3章の言い方では、誠にを冒頭の1回だけでとどめていません。2度繰り返しています。
He's telling us these words are extremely important.
非常に大切なことをこれから言うんだということを示唆しています。
So when Jesus says truly, truly, we really need to pay attention.
イエスが誠に誠にと言われるんであれば、私たちは心して言われることを聞くべきでしょう。
So what is Jesus saying in the first statement?
では最初の主張は何なのか。
Truly, truly, I tell you, no one can see the kingdom of God without being born from above.
誠に誠にあなたに言います。人は新しく生まれなければ神の御国を見ることはできない。
Every Christian should have a desire to see the kingdom of God.
クリスチャンであるならば、神の御国を見たいと思うはずです。
And ultimately to see God.
そこで神様に会いたいと思うはずです。
To be near God.
神のそばにいたいと願うはずです。
Is this our primary desire?
皆さんはそういう思いをまず第一にしていらっしゃいますか?
Do we desire to be near God?
神に近づきたいと望んでおられますか?
The scriptures say, "Draw near to God, and He will draw near to you."
聖書には神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいますという御言葉があります。しかし神によって生まれ変わらないと御国は見れない。
The way that this translates can be again or from above.
このここは再び生まれるとか上から生まれるとも訳される箇所です。
Jesus is not talking about physical rebirth.
肉体の生まれ変わりのことを言っているのではないです。
He's not talking about reincarnation.
もう一度肉体を伴って生まれ変わるということではない。
We cannot come to God except by the help of the Holy Spirit.
そうではなくて、聖霊の助けなくしては私たちは神に近づけないと言っているのです。
We need help from above to be saved.
救われるためには上からの御霊の助けが必要。
Romans 3:23 says, "All have sinned and fall short of the glory of God."
ロマ書3章23節に、すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができないとある通りです。
Truly, truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God without being born of water and spirit.
2番目の主張、誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。
This passage can be misinterpreted to mean you can't be saved unless you are baptized.
ある人たちはこのイエスの言葉から洗礼を受けなければ救われないと誤った解釈をしました。
But baptism is not a prerequisite to salvation. It's a declaration that you have been saved.
しかし、洗礼を受けるということは救われるための前提条件ではなくて、洗礼は自分が救われていることを公に証しするものです。
And water in the Bible most often is symbolic of cleanliness.
聖書が水というときしばしばそれは清さを指します。
To be washed and made clean, not just physically but spiritually.
肉体的にだけではなくて霊的にも洗われている、清くされているという意味です。
But a washing of the heart can only happen from the Holy Spirit.
心が洗われるということ、それは聖霊の働き以外何者でもありません。
Ezekiel 36:26 says, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.
Ezekiel 36章26節がまさにこのことを言っています。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。
So who we are and what we know and what we've done can never make us pure enough to stand before a holy God.
私たちがどんなに知識を蓄えたとしても、またどんなに良い行いを積み重ねたとしても、結局私たちは聖なる神の御前に立てるだけの清い心を自分たちでは作れないのです。
We must be born of the Spirit.
御霊によって私たちは生まれ変わる以外にないのです。
Truly, truly, I tell you, we speak of what we know and testify to what we have seen, yet you do not receive our testimony.
3番目の主張、誠に誠にあなたに言います。私たちは知っていることを証しし、知っていることを話し、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証を受け入れません。
Jesus is saying, you Pharisees, you think you know, but I'm telling you the truth and you still won't listen to me.
イエス様はパリサイ人たちよ、あなたたちは自分では分かっていると思っているだろうが、私が真理を話している、それなのに私の言うことにあなたたちは耳を傾けないではないかと言っているのです。
In verses 13 and 14, Jesus makes reference to two different passages in the Old Testament.
13節14節でイエス様は旧約聖書から2箇所引用されています。
Verse 13, no one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man.
13節、誰も天に昇った者はいません。しかし、天から下ってきた者、人の子は別ですと。
Nicodemus would have recognized this right away.
この言葉を聞いて、ニコデモは何のことかすぐ分かったです。
In Proverbs 30, verse 4, Agur, son of Yakeb, probably a contemporary of King Solomon,wrote about the vanity of human effort to get to know God.
それは箴言30章4節にある。ソロモンとおそらく同世代に生きたであろうと言われるヤケの子アグルという人が神を知ろうとする努力をする人の虚しさを語った箇所があります。
Who has ascended to heaven and come down, who has gathered the wind in his fists, who has wrapped up the waters in a garment, who has established all the ends of the earth. What is his name? And what is his son's name? Surely you know.
誰が天に上り、また降りてきたのか。誰が風を両手のひらに集めたのか。誰が水を衣の内に包んだのか。誰が地のすべての限界を固く定めたのか。その名は何か。その子の名は何か。あなたは確かに知っている。
What Agur is essentially saying is nobody's gone to heaven and come back, so nobody is qualified to talk about heavenly things.
アグルという人が言っているのは、誰も天に行って戻ってきた人はいないではないか。だから、誰も天について語る資格はないはずだと。
But Jesus says to Nicodemus, no one has ascended into heaven except he who descended from heaven, the Son of Man.
しかし、イエスはニコデモにこう言いました。誰も天に昇った人はいません。しかし、天から下ってきた人、来たもの、人の子は別ですと。
Son of Man is a messianic title based off of Daniel 7:13-14.
人の子、この表現は、救世主を予言した肩書き、ダニエル書7章13節14節に出てくる言葉です。
Nicodemus would have known this messianic reference, and what Jesus was doing was, he was saying, I'm the Messiah.
ニコデモは、人の子という表現を聞いたときに、すぐにそれが旧約聖書で、ダニエル書で救い主のことを言っていることを理解したはずです。加えて、自分のことを指して人のことを言うイエスの主張から、イエスが自分が救い主であると主張、宣言していることを理解したのです。
Verse 14 is another Old Testament reference. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up.
14節にもう一つ旧約の言及があります。モーセが荒野で蛇をあげたように人の子もあげられなければなりません。
Nicodemus would have known this story, which comes from Numbers 21, in which venomous snakes, they bite the people, and God tells Moses, make a bronze snake, put it on a pole, and if people look to the snake, they will be saved.
ニコデモはこの時すぐに民数記21章の話のことだと分かったはずです。蛇に噛まれて多くの死者を出して苦しんでいたイスラエルの民がモーセに助けを求めた。その時、神はモーセに命じて聖堂の蛇を作らせ、旗竿の上につけてそれを高く上げて、それを見た人が救われたというお話です。
Jesus is saying in the same way the Son of Man will be lifted up and whoever looks to him will have eternal life.
同じように人の子、救い主も上げられるけれども、その上げられた人の子を見て信じる者は死ぬことがなく、永遠の命を持つとイエスは宣言された。
In Moses' day they had life, but Jesus, the Son of Man, will give eternal life.
モーセの聖堂の蛇のケースでは、人は単に癒されて生きただけだった。しかし、イエス様、人の子が挙げられるとき、それを挙げられた姿を見て信じる者には、永遠の命が与えられると言っています。
And now John 3:16.
ここで3章16節にやってきます。
For God so loved the world.
神は世を愛された。
What setsThe Bible, apart from any other religious system in the world, is that God loves.
聖書の神がこの世の宗教と異なっているのは、神が愛する神であるというこの点につきます。
Not only that, God is love.
それだけにとどまらず、神は愛だと言います。
It's His character.
ご自身の性格が愛なのです。
All religions are man-made, man trying to get to God, but in the Bible it says God comes down to us.
宗教は人が作ったもの。人は神を手に入れようとします。しかし、聖書の神は違う。神が私たちのところに来てくださったのです。
But when it says world, what does it mean?
世を愛された。この世とは何でしょう?
It means the whole world.
これは世の中全体です。
Not just a group of people like the Jews.
ユダヤ人というある特定の民族だけのことではない。
Not those who tried to fulfill the law, the Pharisees.
パリサイ人のように律法を厳守する人たちだけのことではない。
It means sinful people, people separated from God.
神から離れてしまっている罪人を含んだ世の中全体の人です。
We all are separated from God.
私たちも含めて私たちは皆神から離れているものです。
We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way and the Lord has laid on him the iniquity of us all.
私たちは皆 羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべての咎を彼に負わせたとあります。
God so loved the world that he gave his only begotten son.
その一人子をお与えになったほどに愛された。
In the Old Testament, there's a story of Abraham and Isaac.
旧約聖書にアブラハムとその息子イサクの話があります。
God tells Abraham, take your son, your only son, whom you love,Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain. I will show you.
神はアブラハムに言われました。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。
And while Abraham and Isaac were going up the mountain, Isaac asks, "The fire and wood are here, but where's the lamb for the burnt offering?"
二人が山を登っている途中でイサクが尋ねます。火と焚き木はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにあるのですか
？To which Abraham replies, "My son, God Himself will provide the lamb."
アブラハムが答えます。我が子よ。神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。
The end of the story is that God did provide a substitution for Isaac so that Isaac did not have to die.
話の結末はご承知のように、神様がイサクの代わりとなる羊を備えてくださったので、イサクは死ななくて済みました。
In the same way, Jesus, the Son of the Lamb of God who takes away the sins of the world, is our substitution.
同じように、この世の罪を取り去る神の子羊イエス様が私たちの身代わりとなってくださいました。
Why did Jesus have to die?
なぜイエス様の死が必要だったんでしょう。
Why couldn't it be God so loved the world that everyone gets to go to heaven?
神様は世を愛されたので全ての人が天国に入れるようになったではなぜいけないんでしょう。
That's the gospel that many would like to believe.
それは世の中の人々が聞きたい福音なのかもしれない。
It's not the gospel you'll find in the scriptures.
しかしそれは聖書に書かれてある福音ではない。
In God's divine justice against our sin, His wrath was laid on Jesus, God's one and only Son, and Jesus was lifted up to die on a cross.
なぜか、それは神様が義なるお方だから。私たちの罪に対する神の怒りはその一人をイエス様に向けられなければならなかった。だからイエス様は十字架に挙げられたのです。
John 3:16 talks about perishing and everlasting life.
ヨハネ3章16節には滅びることと永遠の命についての言及があります。
All around us are people living their daily lives, but they're perishing on the inward person.
外目には毎日元気で変わらないようにしていたとしても内なる人は衰えています。
Not just physically, but spiritually.
肉体のみならず、霊的にも。
But the good news is that if we believe in Jesus and allow Him to be Lord in our hearts, then we have life eternal.
しかし、イエス様を信じる者、心の内にイエス様を受け入れている人には永遠の命がある。
Our final verse is verse 17.
最後に17節の御言葉を持って終わります。
For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him.
神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。
God desires for all people to come to a saving knowledge of Himself.
神様はすべての人が神による救いの道があることを知ってほしいと望んでおられる。
He does not desire that any should perish.
あなたが滅んではいけない。
Share this amazing news with other people.
この驚くべき良い知らせを世の人々に分かち合いましょう。
For those who have already believed in Jesus Christ and made him their Lord, here's what Paul writes.
イエス様を信じている人々、そしてイエス様を主としている人々にパウロはこう言いました。
And he died for all that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and was raised again.
キリストはすべての人のために死なれました。それは生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Dear Father, we thank you that You have loved us.
神様、あなたが私たち一人一人を愛してくださる神であることを感謝します。
We pray that we would show the same love to those around us.
どうぞ神様に愛されているその同じ愛を持って私たち毎日接する周りの人たちに接していくことができますように。
We thank you again for who you are, and we pray these things in Jesus' name.
あなたが神であられることに感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。Amen.